どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思いますよ。あー、いや、まあ、ここ最近ずっとなんか、オープニングはラグビーの話みたいになってまして、日本は負けてしまいましたけれどもね、昨日なんですよ。今、もう月曜日の朝なんですけどね、月曜日の朝に収録してるんですよ。日曜日に本当は収録するつもりだったんですけど、寝てしまいまして、明けて月曜日の朝に収録してますが、昨日日本に勝った南アフリカが勝ちまして、めでたいですね。いっそのこと優勝してほしいですね。優勝したチームだからこそ負けたんだという思いを持って4年後を迎えたいなという気がするんですけれども、それと土曜日にオールブラックスが負けましてね。まあどっちも見れてないんですけどね。試合は全く見てないんですが、まあ土曜日は、ちょうどお仕事中でございまして、で、日曜日は最強最後のドロータ工場やってましたから、両方試合は見れてないんですけれども、まあ結果、イングランドですか？イングランドと、南アフリカで決勝ということで、来週で最後になりますね。ラグビーね。ラグビーの話題を口にするのもこれで最後になるかもしれません。まあトップリーグとかがテレビ放映とかになってですね。まあ僕も現場行きゃいいんですけれども、なかなかスポーツ観戦で、じゃあ現場行ってみるかなんてことはなかなかしないとは思うんですが、まあそういう人が本当は増えていくべきなんですよね。見に行く人がですよ。見に行かないんですよねっていう人は増えても意味ないっていうか、現状通りだからそれは。あれなんですけど、まあ僕自身もそうですけど、やっぱり見に行く人が増えると、4年後のワールドカップと盛り上がりが違うんだろうなと思ったりします。にわか大魔王としては、そういう感じですね。まあでも、なんかね、昨日も、人と喋ってたんですけれども、今回、まあオリンピックのね、コースを札幌にするだの、なんだの、まあマラソンのね、コースを札幌にするだの、なんだので、揉めておりますけれども、最初からその東京オリンピックって言って、東京に限らずですね、今回のラグビーのように、なんか、東北でやったり、九州でやったり、まあ、関西でもそうですし、名古屋や静岡でもやると。で、まあ、もちろんね、大会がギュッとしてません。オリンピックみたいに2週間とかでギュッとしてないから、こそこういうことになってるんだし、まあ、ラグビーもね、オリンピックには出てますけど、7人制かなんかですよね。なんか、全然違うんですって。で、まあ、体力もあんまり削られないから、1日2試合ぐらいできるよ、みたいな。だからオリンピックに合うよ、みたいなことなんだけども、まあ、そもそもその、もう日本全国でやると、もっと時間をかけてやるんだと、週末だけ、オリンピックみたいなことになってたら、こういうことにはなってない。まあまあ、その分金もかかるんでしょうけれども、でも、まあ実際そのお店をやってる人と喋ってたんですが、もうインバウンドというか、オリンピックじゃないな。まあ今回そのインバウンドというか、ラグビーを目当てに来ている外国のお客さんがすごく増えたと。まあ実際その普通の観光客も増えているんだけれども、もうラグビーのお客さんがもうとにかく多いと。海外のお客さんはね。だから、それが全国的にしかも波及しているということを考えると、オリンピックもジャパンオリンピックでいろんなところで開催した方が良かったのではないか。まあもちろん選手村のことであるとかね、いろんなこと問題があるのはわかりますけれども、なんかこういろんなことにこだわりすぎて、しかも8月っていう開催にこだわりすぎたから、今回マラソンの件も出てきているので、まあそもそもね、10月10日が体育の日だったのはなぜかっていうと、東京オリンピック、前のね、東京オリンピックの開催日が10月10日だったからでしょ。だから10月で良かったわけですよ。10月にやっていれば、この札幌のコースに、持っていくよと、マラソン持っていくよなんてこともなかったんでしょうから。そういう意味では、なかなかちょっと、この揉め方の、一番最初のスタートからもう間違ってるというか、やり方としてどうだったのっていうのはありますよね。 まあ、それはいろんな人が、偉い人がいろいろ考えればいいし、お金を払うのもどこがお金払うんだとか、まあそもそもコンパクトな、お金のかからないオリンピックだったはずなのに、ジャブジャブジャブジャブはお金使うもんだから、これ史上一番になるんじゃないかぐらいの、勢いでお金を使ってますし、お金を使うのは僕は悪いことではないと思いますけど、その分経済が回っていくのでね。もちろん建築する何かを作る、そこには作業する人もいるわけで、そうやって仕事を得る人もいるわけだから、決して悪いことではないんですけれども、あんまりジャブジャブ使うという一点においては批判されやすい部分でもありますので、まあその辺もありますしね、まあ、なんだろう、まあ日本としては今回のラグビーワールドカップがあって、来年のオリンピックがあって、それで2025年の大阪万博があってですね、そうやってこういろんなことで盛り上がっていって、海外の人にも来てもらって、まあ国内も盛り上げていくっていう形にならないといかんのでしょうね。なんかそういうふうになればいいのになぁと。まあ僕が何かできるわけでもない。僕の経済状況を良くする、もうそんな状況になればいいんですけどね。カードの引き落としができてませんでしたっていうメールがさっき来てね、これをオーロラジオ収録して9時ぐらいになったら銀行行かなきゃと思ってるんですけれども、他のところから引っ張ってきてそっちにね引き落としができなかったところに、入れなきゃいけないなと思ってるんですが、なんかまあ、個人個人のその消費というか、そのお金がないとかね、うまく回っていかないっていう部分もありますから、それをうまく回っていく経済になっていけばいいな。その起爆剤にね、なかなかこのラグビーとかオリンピックとかがなってるんでしょうけど、個人で実感できるっていうのはなかなか時間がかかるので、難しいもんだなと思いますよ。僕なんかずっとフリーでやってますけど、ギャラのお値段なんて30年変わってませんからね。30年は言い過ぎですけど、今の立場になってから、まぁ、ちょっと一時期上がったんですけど、上がったんじゃなくて、それは最初受けてた値段が安すぎたから上げていただいただけで、上がったわけではないんですが、そのお値段固定ですよ。まあ僕がやり始める前から言って、もう40年ぐらい値段が上がってない。まあ昔がもらいすぎだったっていう可能性もあるんだけど、とにかく安い。まあ普通のね、アルバイトとかと比べると高いですよ、もちろんね。日雇いのアルバイトとかと比べれば、まあそこそこの値段いただいているんですが、まあ全然上がってないっていうところを考えると、そのなんか、その辺の流れも含めて、経済がうまく回ってるのか、回ってたとしても上がっていかないのか、一遍落ちたものを上げることができないのか、難しいですね。だから、僕はその行政とかがお金使うのは基本賛成の立場だから、前からね。だって、だからこそ、公共事業があるからこそ、回っていく仕事っていうのもたくさんあるわけで。まあ今回の水害をいろいろと見たときに、そもそも、こう復旧作業をする、そういう業者がですね、もう公共事業がなくなった時点でみんな廃業していて、みんなとは言いますよ。もちろん全員じゃないから、あれなんですけれども、すごくこう業者が減っていて、やり手が減っているので、まあそのあたりが難しいところだと思いますよね。だから結局本当はいわゆる産経汚いとかね、きついとか言われるような仕事こそお金をたくさんもらえるような世の中にならないといけないわけですよ。みんながやりたいぞって、もうこんなしんどいことだけどこんだけ稼げるならやりたいぞって、俺こそはそこの担い手になるぞっていう風な世の中になれば話は全然違ってくると思うのでね。何の話をしていたのこれは。よくわかりませんけれどもね。まあそんなこんなで、寝起きでもう青空見えてきてますけどもね。朝の収録久しぶりでございます。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王さあということで、今回のメールテーマは転倒ということにいたしました。最近メールテーマを思い浮かばないというね 傾向にあるわけです。大体店頭でメール送りにくいよね。送りにくいとは思いますが、店頭にしてしまいました。なぜ店頭なのかというと、こけましてね、この間ね。火曜日の夜かな、いつも行っている仕事先の泊まり先の、宿の前でですね、まあ、機材車があって、その翌日水曜日の仕事の機材をまとめようと思って、車の方に近づいていったら、もう本当に、もうね、本当にですよ、何でもないところで足を突っかけてこけてしまいまして。あれね、なんだろう、体痛いとかね、擦り傷を負ったとかね。まあ、今回は骨は折ってませんけど、骨折ったとかね、いうことよりもね、心が。あれですよね、心にダメージを負いますよね。この年になってね、こけたりするとね。まあ、皆さん知っての通り、大変でかい体をしておりますので、100キロとかの体重をですね、左手一本で支えたらしいです。もうとっさのことだから覚えてませんけど、ビターンってこけまして、もう本当にビターンですよ。ビターンとこけた時に左手一本で支えたらしいんですよね。で、まあもちろん普通に静止していても100キロの体重があるわけですから、そのスピードで落ちてきたら、もう下手したら1トンぐらいの力が左手一本にかかったんですよね。だからもう今もそうですけど、腕が痛くて痛くてしょうがないですよ。手首と肘かな、もう特に手首ですね。手首がものすごくきつくて、もうそれこそ昨日、食べ物屋さんで飲み物とかを持ち上げるだけできつい。もうなんだったらこのね、スマホを持ち上げるだけできつい。まあなんせなぜかものすごく重いスマホを使ってますので、今時軽く軽くと、何グラムしかありませんみたいな世界の中、めちゃくちゃ重いスマホを使ってますから、これを持つだけでも重い。ポケモン GO をやるだけでも重い。やめとけばいいけど、やらなかったらいいんだけど、こう手首を返すときが痛いんですよね。ただ持ってるだけならいいんですけど、こう持ち上げてこう手首を返すときが痛い。ねえ、本当に、まあ、シップを巻いて、昨日もドロータ工場の配信中、僕ずっと長袖着てたから、わからなかっただろうと思いますけど、まあ、配信の中では言いましたけれどもね、思いっきり、シップをしておりました。肘と手首にね。まあ、どうなんでしょう。それしてたからって治るもんでもないでしょうし、整骨院の先生によると痛いかもしれませんけど、動かしてくださいと。固まるのが一番怖いですっていうので、まあ極力動かそうとはしてるんですけども、まあそれでもね、やっぱりね、億劫になっちゃう。こんだけ痛いと。で、困ったことに僕の車がね、ミッション車なんですよね。オートマじゃないんですよ。オートマ嫌いですから。この間までこう修理で台車を借りてたじゃないですか。もうなんだったら台車のうちにこけろよと。もう子供だったらどうってことないんですけどね。ミッションはきついですね。でね、普通に走ってる分にはまあちょっと痛いけどなんとかなるんですよ。1速、2速、3速、4速、5速っていうのはまあなんとかなるんです。一番問題はね、駐車場とか入れるときのバックがね、入れれないんですよね。手首をこう、ちょっとひねらなきゃいけなくて、痛くて、仕方がないから右手を添えて両手でバック入れてますよ。まあ危ないんですけど、まあでも、急にね、50キロ、100キロで走ってるときにバック入れることはないですから、まあそれは助かりましたよね。一足とか二足入れるのがきつかったら、もっとしんどかったと思いますけど、バックのこうグッと手前に引いてから引くと、右側に置いてから引くっていうこのひねりの角度がどうも良くないみたいで、まあでも動かした方がいいので動かした方がいいんだけれども、それがなかなかうまくいかないから両手でやると、まあなかなかのなんていうの悪循環って言ったらいいんでしょうかね、そういうことが起こっております。まあでも。 この年になってね、まあ僕はあの退院後すぐぐらいに何回かこけてるんですけど、あの2回目の入院になったその患部に出血があった時っていうのは、おそらくその退院後すぐにこけたのが原因だと思うんですよ、正直。で、こけて1週間後ぐらいに入院に再入院になったんですけど、まあ、誰にも言ってないんですけどね、こけたぞっていうのはね、先生には言ったかな、忘れたけど。で、それがおそらく原因だと思うんですが、まあ、足元がおぼつかなかったわけです。でも、まあ退院してもだいぶ経ちますしね、5月から仕事を復帰して、6、7、8、9、10、11でもう半年なわけですよ。仕事復帰してももう半年になる。なので、まあなんとなくこうしんどい部分もあるけど、自分の中ではこう結構もういい感じに回復してきていて、ね、すごくこういい感じになってきている。いい感じってなんだろうな。いい感じになってきていると考えているんですけど、まあその中でこけましたから、ビダーンってこけましたから、まあ、気持ち的な部分の落ち込みがひどいもんですよ。はっきり言って手首の痛さよりそっちの方が痛い。そんな気がいたしておりますね。まあ、皆さんも本当注意してくださいね。まあ、50キロ、60キロの人はね、ここまでの、多分、ダメージはないとは思いますけど、まあ、ちょうどね、その仕事先の、10ぐらい若いやつかな、が、この間、仕事中に足をくじきまして、捻挫になって、まあ、ガーッと冷やしたわけですよ。アホか、はっはっはっは、言ってたんですけどね。完全にバチが当たった形で、そいつのことを笑ってる場合ではなくなってしまったという状況ですので、まあ、やっぱ人を笑っちゃいけないなと、馬鹿にしてはならないなと、そんな年じゃないんだなと、本当に痛感いたしております。もうちょっと、もう膝を上げながらね、生活したいなと、歩きたいなと思ったりしています。あ、ちなみに地面がアスファルトではなくて、なんかちょうど駐車場に至るところでレンガ造りのところだったので、裂傷はほぼないんですよね。手首、その手のひらとか膝とかを、まあ、内身もほぼないですし、ずるずるっと引きずるじゃないですか。大体アスファルトでこけると、まあ、手のひらをまず怪我するよね、裂傷で。あれが地味に痛いんですけど、膝とか肘とかも打ったりして、そういうとこから裂傷になったりするんですけど、それがなかったのが、まあ、せめてもの救いかなと思っております。こけないでね、みんな。僕もこけないように頑張ります。この後は大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週読むのは何かな？
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくさんです、僕に会いに来てください、待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、 ちょっと休憩でね、まあまあ長い間寝てたんですけど、外でね、まあ、裸ん坊のまま寝てましたら、寒いね。10月も終わりですからね、寒くて当たり前なんですけど、だいぶ寒くなってまいりまして、やっとなんか、こう、秋らしいというか、もうすぐ冬ですけど、冬らしいような、その、なんていうのかな、体感っていうのになってきたのかなという感じを感じましたね。今回はですね、正岡子規さんの恋というものを読んでいきたいと思います。何でしょうね、これは。これは小説なんでしょうか。13ページということで短くまとまっております。昔から名高い恋はいくらもあるが、我は中んずく八百屋のお七の恋に同情を表するのだ。お七の心の中を察すると、実にいじらしくていじらしくてたまらんところがある。優しい可愛らしい彼女の胸の中には、天地をもとろかすような浄化が常に延々として燃えている。その火の勢いが次第に強くなりて抑えきれぬために、我が家まで役に至った。しまいには自分の身をも合わせてその渦中に投じた。世の人は彼女を愚とも知とも言うだろう。ある一派の倫理学者のごとく行為の結果を用いて善悪の標準とする者は、お七を大悪人とも呼ぶであろう。この無垢正常を玉のようなお七を大悪人と呼ぶ馬鹿もあるであろう。けれど、お七の心の中には、剣もなく愚もなく善もなく悪もなく、人間もなく世間もなく、天地万象もなく、野一子資料も分別もなくなっている。ある者はただ一人の神のような恋人とそれに付随している火のような恋とばかりなのである。もし世の中にある者が存しているとすれば、その者が家であろうが木であろうが人であろうが、皆この恋人のためにまたは我が恋のために存しておらねばならぬ。しかるにその者が少しでもこの恋を妨げるものであったならば、家であろうが木であろうが人であろうが片っ端からどしどし打ち壊していくより他にはない。この恋が成功さえすれば天地が粉みじんこっぱいになっても少しも驚きはせぬ。もしまたこの恋がどうしても成功せぬと決まった暁には、貼り付けに合うが、火あぶりに合うか、少しも悔やむところはない。元より悔やむところはないのであるけれど、しかし死ということが恐ろしくあるまいか。か弱い女の身で火あぶりに合わされるということを考えたときに、それが心細くあるまいか。家を焼くお七の心がいじらしいだけ、それだけ死に望んだお七の心の中が哀れで哀れで悲しくてたまらん。死に近づく彼女の心の中は果たしてどんなであったろう。元より条理以外に成立している恋は今さら条理を考えて悔やむことはないはずだ。ある時は愛しい恋人のそばで雷の夜の物語しているところを夢見ている。ある時は天を焦がす炎の中に無数の悪魔が群がりて我が家を焼いているところを夢見ている。ある時は晩間一時に胸に塞がって涙は淵をなしている。ある時は呆然として悲しいともなく苦しいともなく我にもあらで抜け殻のようになっている。元よりいろいろに苦しんでいたに違いないけれど、しかしその苦痛の中に善悲を後悔するという苦痛のないことは確かだ。感情的にお七に理屈的後悔が起こる理由がない。火をつけたのはしようか狭いかと考えてしたのではなく、恋のためにはぜひともしなくてはならぬことをしたものを、なぜにそのことについてお七がいいの悪いのと言うて考えてみようか。もしそれを考えるほどなら恋は初めから成り立っていなかったのだ。あるいはお七は裁判所で裁判官より言い逃れる言いようを教えてもろうたけれど、それには頓着せず、恋のために火をつけたと素直に白状してしもうたから、裁判官も仕方なしに放火罪に問うた、とも伝えている。あるいは想像の話かもしれぬが、想像でもよく当たっている。お七は必ずそう答えたであろう。裁判官が再三注意を与えて、七、その方は火をつけたのではあるまい。火を運んでいて、誤って落としたのであろう。などと言うたかもしらん。その時お七は悪びれもせずに、 いいえ、吉蔵さんに会いたいばかりに火をつけたら、もし、哀れようかと思うてつけたのでございます。と言い放して、心の中で泣いていたに違いない。ここなのだ。ここがいじらしゅうてたまらんのだ。罪化を恐れて言い逃れするようなお七なら、初めから火をつけはせぬ。それならばお七は死に望んでも、自分の罪を悪いと思わぬばかりではなく、一層自分のつけた火が江戸中に広がって、自分を死刑に宣告した裁判官と、自分を死刑に陥れた法律と、自分を死刑に行う執行人とを合わせて焼き尽くさなんだことを残念に思うているのであろうか。いな、無垢正常のお七にそれほどの太い心があるわけはない。お七は必ず家を焼いたのは悪いことをしたと感じたであろう。それならお七は火をつけなかったらよかったと思うだろうか。もとよりそんなことは思わぬ。人間世界の善悪が善悪の外に立つ神の世界の恋に影響のしようがない。しかし、火付けが悪いことと感じた瞬間には本心に咎めるところがあって、あんなことをせなんだらよかったと思わずにはいられまいと思うが、どうであろうか。なかなかもってそんなことは思わぬ。それならその瞬間にはどういうことを思うていたろうか。それは吉蔵は可愛いと思うていた。はい、ということでね。何ですかこれは。お七についてなんですけど、なんか論評というかすごい感情的なやつですね。まあ、そもそも七の物語をそんなに詳しくは知らないわけですけれども、恋のために火をつけて、いや、しょうがなかったんだ的なことですかね。恋なんだから。それは恋なんだから仕方がないみたいなことなんですけど、まあ、仕方がなくないし、どうなんですかね。まあ、この物語、その、お七というその物語自体が、それをその美しいとしている時点でどうなのかがわからないので、難しいとこですね、そういうのはね。それをこういうもの、まあ、裁判官っていうのは多分比喩表現なんですかね。まあ、その当時その裁判官がどうのこうのかないでしょ、ないですよね。多分江戸なんだからね。江戸時代でしょうか。ないと思うんですが、まあまあ、ちょっとわかんないですね。何をもってこのすげえ感情論でお七を擁護して回っているのかがもう一つわからないので、お七をまず勉強しなければならないのかなと、そんな風に考えております。わかんない、エッセイなのかこれは論評なのか、不勉強で申し訳ないです。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます。 ということでね、秋深くなってまいりました。まあ寒いのもきついんですよね、このオフロラジオ。まあ暑いよりは随分マシなんですけど。まあ今も間の時間にちょっと追い炊きをしまして、追い炊きをしないときつくなってくるという。まあどんどん冷えてくるんでね。まあ夏の間はね、全然冷えないんで、もう当然追い炊きはいらないというか、もう水風呂でもいいぐらいの感覚なわけですけれども、途中途中で追い炊きを入れないときついという、このお風呂ラジオのなかなか難しいところでございますね。それではメールは来てないはず。一応確認しよう。来てなかったと思うよ。これか。はい、来てませんね。はい、ということで質問箱の方を見ていきたいですが、店頭とかけてお風呂ラジオのリスナーを増やすと得、その心はどちらが、どちらも骨が、すいません噛んじゃったどちらも骨が折れるでしょう、マオッチです。店頭では骨は折れなかったですね。はい、折れてはないみたいですよ。はい、心は折れてますけどね。はい。どっちも心は折れてますね。今回は転倒がテーマですが、大魔王のキリシタンの例がよくわからない。多分そういうところだと。ああ、そういうところなのかもしれませんね。好きな海産物は何ですか？鮭か、サバか。ああ、でも今なんかすごくサザエが食べたいですね。なんか急激にサザエが食べたくなりました。アイドルの楽曲で大砲で作曲された名曲ってありますか？大砲がわからないのでわかりません。落語の芝浜で海岸に落ちていた50両は誰が落としたと思いますか？芝浜が知らないのでわかりません。消費税導入前に買いだめしたバカです。どうしたらこのバカが治りますか？治りません。えなりかずきのモノマネ、ジンマシンが出るんだからしょうがないじゃないか。まだラグビーワールドカップって終わってないんですよね。あ、終わってないですね。もう来週ぜひ決勝は生で放送見たいですけど、その時間何してるんでしょうね。あ、多分仕事だな。多分仕事な気がするので、見れないかな。南アフリカに勝ってほしいですね。何々でどうやったら解消できますかが読めませんね。大魔王さんが一つもらえるとしたら山手線のどの駅をもらいたいですか？いりませんね。正直お風呂ラジオってアイドルの趣味ラジオより面白くないよね。まあそれはそれぞれの好みがありますからいいんじゃないでしょうか。お風呂ラジオってリスナーの我々にとって何を面白いと思ってくれるのだろうと思って制作しているのですか。これ難しいですね。どうなんでしょうね。面白いなと思ってもらえるように作ってないのかもしれませんね。確かにね。台風19号のおかげで冬の水不足がなさそうで本当に良かった。台風19号様ありがとう。山でもき。ねえ。まあもちろん水不足っていうのも問題は問題なんですけど、これね、まあ、すごく被害が出て、もうありがとうなんて言ってる場合じゃないっていう状況もそうですし、こんだけ降っても、もうあるところには実は降ってなくて、水不足なんてこともあったりするんですよね。それは千葉では水不足はないかもしれないけど、他のところで水不足だったりして、なんかね、バランスが良くないですね、そういうのはね。友達と最後に喧嘩をしてしまったのはいつ頃ですか？いつだろう？大学生とかじゃないですか？大学生だとしたら、もう30年ぐらいまでですね。時計を見ないできっちり60秒測れます。これ15秒から測れるので、4回やれば測れるかもしれませんね。いや今、もうストップウォッチとかないんであれなんですけど、ほぼほぼぴったり測れる、15秒測れるのは、昔のズーム朝のテーマを歌うと、結構15秒、結構きっちりいけるんですよ。 チャッチャッチャチャラララララチャッチャッチャタタンタタンチャッチャッチャチャラララララチャッチャッチャタタンタタンチャラララララララララチャッチャッチャチャラララララチャッチャッチャピー。これで15秒なんですけど、鼻じゃないから合ってるかどうかは知りません。はい、すいませんね。失恋の痛みってどうやったら消えるの？時間でしょうね。好きな人にサングラスかけてほしいって言われたらかけますか？いや、かけますけど、メガネの上からなんで、気持ち悪いことになるかもしれませんね。喋ってれば楽しいからいいんですけどね、みたいな開き直りが、自分は物分かりがいいからスタンスが、やはり聞く気をそぐのかな。友達も同意見。大魔王さんは認めないと思うけど。これは、あれですかね。これ僕が言ったのかな？喋ってれば楽しいからいいんですけどね、みたいなことって僕が言ったんですか？言ったんでしょうね、多分ね。いや、でもそれをちゃんとこれ書いてくれるってことは聞いてくれてるってことだから、いいんじゃないですか？ありがたいですね。しかも友達も聞いてくれてるということで、少なくともリスナー二人確保ということなので、ありがたいですね。まあ面白くないし、聞く気を削いでるとしたらすいませんけど、まあもうちょっと我慢して聞いていただければなと思います。買い物でもらったレシートはどうしてますか？まあ物によりますけど、基本的には取ってますね。で、後で仕分けして捨ててますよ。今度ご飯に行こうって言われたんだけどどうしよう。行けばいいんじゃないでしょうかね。外干しした下着をいきなり着るとゾクゾクする？いきなり着ることがないですからね。こんなもんかな。これなんか前に答えたやつがそろそろあるような気がする。わかんないけど、はい、ということで一気に答えてまいりました。まあいろんなお風呂ラジオへのご意見もお待ちしておりますので、まあそういうとこがいかんのだよっていうのはね、どんどん言っていただければ、その意見はお聞きします。聞き入れるかどうかはわかりませんけれどもね、どんどんご意見も届けばいいなと。これ難しいですね。面白いなっていうのを言われ続けるのもきついし、きついっていうかね、面白いっていう人ばっかりわーっと面白いです、面白いですって言われるのも本当かと思いますし、そういうとこだぞってばっかり言われると、うん、そうかなとも思ってしまうし、まあ結局天の弱ですよね。よろしくないですね。だからまあリスナーの方を考えて面白いものを作っていこうという意識っていうのは、まあ、気迫かもしれないですけどね。まあしょうがないかな。そういうとこだぞ、大魔王。はい、ということで、冬に向かっておりますけれども、もう季節の変わり目っていうのはやっぱり体調面にもね、影響が出ると思いますし、まあ一応千葉に住んでいる僕の知り合い二人はとりあえず無事ということなんですけれども、本当にそうやってね、災害に遭われた方っていうのはたくさんいると思うので、とりあえず無事に、過ごしていただければいいかなと思っております。ちょっとボランティアに行くとかね、そういうのはなかなか難しいんですけれども。まあ、本当、明日は我が身ですからね、皆さん、僕もそうですけど、本当に明日はどうなるかはわかんないですね。昨日かなんかも地震がありましたけれども、まあ、すごくこう、薄い地震でしたけど、2回ほど、震度1ぐらいのね、地震でしたけど、やっぱりそれがドンと来る、それが一つの余震であってドンとでかいのが来るのかもしれませんし、わかりません。だけど、まあ備えているっていうのはなかなか難しいですけれども、そういうことは必ず、まあ必ずかどうかわかんないですけど、明日は我が身と我が身にも届いてくるものなのだと思っておかなければならないのだろうなと思っています。固い話で終わっちゃう。まあ、とりあえず生きているだけで丸儲けですから、皆さん楽しく、できるだけ面白く生きていきましょうね。みんなね、生きていきましょう。 はい、ということで大魔王のオールラジオ、今週はこの辺りで失礼します。とりあえず銀行に行ってきます。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。